大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて、今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
はい、はじめまして、プレス工業陸上部の橋本隆一と申します。藤沢にあるプレス工業という会社で記念やマラソンを走っています。大学時代には順天堂大学で箱根駅伝を3区を3回走らせてもらっています。今日は藤沢の魅力を伝えられればと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。もうみんなの憧れ その選手の一人ということで、その走る魅力、そして藤沢を、ね、走っているからこそ分かる魅力ということで伝えていただこうと思いますので、皆さん、ね、楽しく聞いていただきたいと思います。さあ、それでは今、ね、ちょっと軽く自己紹介していただいたんですけれども、これまでの経歴についてもご紹介いただけますか。
はい、出身が僕は川崎市にあります登戸で、登戸は藤子 F 不二雄先生、ドラえもんの作者の方が住んでいた町で、駅の着メロとかもドラえもんのオープニングとかが流れているような町で、中学校時代は地元の増形中学校というところで、高校時代も同じ川崎市内の法政2校に進学して、中学生高校生と神奈川の中で一番早くて、全国大会とかにも出場はしていたりとかしたんですけれども、まあその結果っていうのはあんまり中学生高校生時代はあんまり良くなくて、なかなかちょっと張り切りすぎちゃって記録は散々だったんですけれども、一応全国大会とかには参加させてもらってます。で、大学時代には初めてこの地元神奈川を離れて千葉にあります順天堂大学の方に進学して、一応箱根駅伝にも4回出場させてもらって、でその中でも3区藤沢の町を3回走らせてもらって、もしかしたら藤沢にお住まいの方は箱根駅伝の時に走る姿を見てくださった方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、現在は藤沢市にあるプレス工業という会社に就職して、ニューイヤー駅伝や東京マラソンなんかを走ったりしています。
いや、もうすごい経歴ですよね。これ誰もができるその経験ではないですし、メンバーに選ばれるといったところも素晴らしいですし、3区を走ってるっていう、ね、お話が出てきたので、もう私たちにとっては本当に身近な選手で、応援したよっていう、ね、声が聞こえてきそうなんですけれども、陸上を始められたきっかけってどういったところからだったんですか。
中学に入学するまでは水泳の北島康介選手にずっと憧れていて、水泳をずっと習っていたんですけれども、中学に入学した時に地元の中学校にそのプールが学校の中になくて、でそれで水泳ができなかったことから、ちょっと体力をつけようかなって思って陸上部に入ったのがきっかけ でその当時僕は走ること自体そんなに好きじゃなかったんですけれども、駅伝大会が中学校であって、いろんな部活がまとまって、サッカー部であったりバスケ部であったり野球部の先輩たちが学年もバラバラでチームを形成して、一本たすきをつなぎながら目標に向かってみんなが練習するみたいな、そういった感覚がすごいたまらなく楽しくて、気づいたら駅伝の魅力の方に取りつかれて、まあ、今では陸上の方に浮気しちゃったような感じですね。
そうなんですか。ちょっと意外なお話が聞けたんですけれども、はい、今その働いていらっしゃいますプレス工業なんですけれども、入社したきっかけとか理由などがあればご紹介いただけますか。
はい、プレス工業に入りたいと思ったきっかけは中学校時代の時の出会いなんですけれども、毎年1月に広島県で都道府県対抗駅伝大会っていう大会がありまして、その大会は中学生から社会人までがいろんな年代の選手がチームを組んで駅伝を走るという大会 でその中学生の時に一応僕は神奈川県のメンバーに選ばれて、そこで社会人の選手として一緒に走った方がプレス工業の選手の方 でその方の走りっていうのがものすごくなんかかっこよくて、その走り見た瞬間に、あ、やっぱり地元の神奈川の実業団チームプレス工業唯一のチームだったので、このチームで僕もこんな風に走りたいなって思ったのがきっかけで、それからプレス工業に入社することしかもう考えていなくて、で大学時代もずっとその目標っていうのは見て走り続けていましたね。やっぱりこう夢が叶って、で入社することになった時に、その先輩が今選手としてではなく会社の先輩として働いていらっしゃって、でも真っ先にその憧れだった先輩に挨拶しに行って、僕のことちょっとあんま覚えてなくてそれはちょっとショックだったんですけれどもそういったような出会いっていうのがあって、でプレス工業に入りたいなって思ったきっかけになりました。
ちなみにその先輩ってどの方なんですか。
貝倉一馬さんっていう方で、今から本当に10年以上前に走られてた選手で、スピードはあったような選手でかっこよくて、はい、
目標とか夢を実現させるって本当に大変なことだと思います。でもやっぱりね、目標を立てるって大切なことだなと思います。最近の活動状況だったり、今までの大会に出たこととか含めてお話ししていただけますか？
はい、最近のレースで言いますと、1月1日ニューイヤー駅伝2区を走らせていただきまして、2区は 21.9 キロという最長区間、各チームを代表するような選手が走るということで、花の2区なんかも呼ばれたりはするんですけれども、まあ、その中で19番でタスキをもらって、3区の選手には10人抜いて9位でタスキを渡すような走りができて、一時は先頭集団の方で結構レース走っていたので、かなりテレビに映ってたなっていう風なことも周りの方が言っていただいて、であと個人的なレースで言いますと、3月1日に東京マラソンの方にも出場させていただいて、まあ、そこにも26キロ過ぎぐらいまでもう先頭の方でペース間違えて走っちゃったこともあって、すごいテレビに抜かれてたよっていうことがあって、であれは完全にちょっと僕もペースメイクとかも浮き足立ってたところもあったんで、いけるかなとか思ってたんですけど、なかなかそんな甘い感じではなかったんですけれども、しっかりと存在感は示せたかなっていうような形で。
最近のレースでこれだけいろんなこうエピソードプラス、ね、成績を収められていらっしゃいますので、本当に、ね、すごいなと思いますし、こういった方がこの藤沢に、ね、いらっしゃるということは本当に誇らしいなって思います。ニューイヤー駅伝の花の2区、ね、走られたという話がありましたけれども、これ長いって、ね、お話ありましたけれども、特徴こう何かあるんですか、走る時の。
そうですね、タスキをもらった時にいろんなチームがまとまって走り始めるので、自分に合ったペースといいますか、なんか周りのペースにこう惑わされないような、そういったようなことが重要かな。でやっぱりもう僕に関しては初めから全力でいかないといけないので、他の選手がどれだけこう落ち着いて入ろうが、もうしっかり先頭見える位置だったら先頭に行くっていうことは頭にはあったので、もらった時に15秒差ぐらいでしたっけ、確かあったので、もう先頭の姿が見えたので、初めの1キロぐらいでもうそこには追いつくぐらいの気持ちで、周りよりも10秒以上早く走り始めました。
多いですね、一瞬一瞬の気持ちだったり、その時の状況だったり、こうやってね、もう選手ならではのお話を聞けると本当にね、ちょっと感動してしまいますけれども。さあ、そして普段はお仕事されていらっしゃるんですけれども、一日どんなスケジュールでお仕事されているのか、ご紹介いただけますか？
わかりました。基本的にはプレスコイ陸上部の方で月曜日から土曜まで練習の方がありまして、で平日に関してはだいたい5時45分から練習があるので、だいたい平日はいつも5時ぐらいには起床して、朝練習に向かって5時から7時ぐらいまで、そうですね、練習の方をしています。プレス工業の会社自体が8時から就業が開始なので、まあ、それまでに7時に練習が終わったら、それまでにシャワーと朝食を済ませてっていう感じになります。でちなみに朝食っていうのが会社の社員食堂の方で、アスリート向けに特別メニューっていうのを提供してもらっています。で仕事が8時から、陸上部は15時まで勤務させていただいていて、僕なんかは事務作業とかをさせてもらっているので、パソコン作業とかの操作が中心になるんですけれども、選手の中には工場の方で働く選手もいますので、工場の中でできた製品の検査とか、あとはフォークリフトなんかに実際に乗って作業されている選手もいたりします。15時で退勤させてもらってからは、16時からチームの方の練習が始まりますの で19時まで練習はだいたいしたりしています。でそこから会社の方でまた夕食の方を社員食堂とってお風呂に入ってで形で、まあ、だいたい終わるのが20時半ぐらいになってから自由時間の方が始まるんですけれども、翌日もちょっと練習の方があるので、まあ、遅くともそうです、22時半ぐらいまでには出てるようにはしています。
1日の、ね、主なスケジュールということでご紹介していただきました。ものすごい密だなと思ってちょっとびっくりしましたけれども、はい、でそして地域貢献もされているというのをちょっと小耳に挟んだんですけれども、どんなことをされていらっしゃるのか、具体的に内容の方をご紹介いただけますか？
そうですね、プレス工業 その陸上部では全業大越スポーツクラブ様協力のもと、小学生向けの陸上教室っていうのを通年で開催しています。で今年 そうですね、5年目になったんですけれども、そうです、ね、あとは昨年から特別支援学校や養護学校に通う子どもたちを対象にした陸上教室なんかの活動もスタートさせてもらいました。 あとは1月に開催された藤沢市民マラソンとか、マラソンの挑戦では参加した特別支援学校の生徒たちが全員無事にゴールすることができたりとかもしています。でその他にも市民ランナー向けの陸上教室や学校の授業なんかを使ったかけっこ教室なんかも実施したりしていて、でこういった活動を通してもう本当に藤沢のさまざまな方々と接する機会が本当に増えて、で選手たちも地域社会活動に一層なんかこう強くそういった思いっていうのを持つような増えていったりとか、あとはやっぱり走ってる中でも実際にそういった顔見知りの方とか声かけていただくような機会もすごく増えたので、まあ、今後ともこういった地域に根ざしたような活動を大切にしながらスポーツを通じて交流とか選手自身の成長の機会にも広げていきたいなっていうふうには考えています。
子どもたちとも交流をされているということでね、まあ、こうやってねこう、まあ、マラソンそしてスポーツを通してねこういろんな交流があるということでねご紹介していただきました。市内でこうやって活動されている中で藤沢市に対してそして交流をされている、まあ、皆さんに対してどのように感じてらっしゃるのかも聞かせていただけますか。
はい、そうですね、藤沢を走っているとなんかこうよく自転車にサーフボードのキャリーをつけて漕いでる方たくさん見ていて、普段そういったもの見てなかったので最初にその見た時にすごくびっくりしちゃって、サーフボードを自転車に乗せて海行く人いっぱいいるんだみたいな。よく周り見ると結構それが一人二人じゃなくて結構周りの人つけてて、なんかこの辺りだとそれが当たり前の光景なんだなっていう風に思っていて、そういった意味では本当にあのこの辺りの人って海とかサーフィンとか好きなんだなっていう風には思いながら、江ノ島とかよく走っている中で平日でも休日でも雨が降っている日でも真冬の1月でもサーフィンとかする方がたくさんいて、で本当に江ノ島が好きなんだなっていうのはすごく伝わってきて、本当に藤沢の方って天候とか気候とか関係なくこう好きなことに向かってやっていくような、それかっこいい人たちがたくさんいるなっていうふうには走ってる中で思いましたね。
今最後に走っていく中でって、やっぱり走ってらっしゃるんだなっていうのをねその1年を通しての、ね、皆さんの様子を語っていただきましたけれども、それだけね1年を通して走ってらっしゃるということで、いろんなお話聞かせていただきましたけれども、はい、今後の展望についても聞かせていただけますか。
はい、まずはプレス工業陸上部としての一番の目標としてはニューイヤー駅伝で結果を出すこと、まあ、つまり優勝ですねすることなんですけれども、まあ、そもそもニューイヤー駅伝っていうのが1月1日に群馬の前橋で毎年開催される駅伝で、そこに出場するとなると11月に東日本、九州、中部、北陸、関西、中国の6地区の方で予選会がありまして、そこで勝ち抜いたチームっていうのが1月1日に出場を今できる形で、なんか出るだけでもかなり結構厳しいような試合なんですけれども、ここであの勝ち抜くためにまずは11月っていうのはしっかりと準備をして、そこから2027年度の駅伝からニューイヤー駅伝の中であのシード権っていうのが、そのニューイヤー駅伝で上位で入賞したチームは来年度予選会を免除するような、なんか箱根駅伝のシードはこう争いみたいなことでちょっとこうイメージしてもらえると分かりやすいと思うんですけれども、でそのシードを今一応目指してプレス工業の方ではあの陸上部全体で練習の方をしております。なのでニューイヤー駅伝に出場するために11月の予選会突破しないことには何も始まらないんですけれども、プレス工業の陸上部全員で力を合わせて頑張りますので、ぜひラジオを聞いてくださっている皆さんには期待して見守っていただければと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。
出るだけでもやっぱり大変な大会なんですよね。それが本当にプレス工業といえばニューイヤー駅伝という、私たちには本当にそういったもう印象しかないというか、印象が強いということは、やっぱりそれだけチームが強くて、もう本当にね、もう毎回のように出ていて、もう感動を私たちに与えてくれているんだなと思いますので、本当これからもですね、あの応援、もう本当に私たちも力を入れていきますので、ぜひね、頑張って、ね、いただきたいと思います。今週の大好き藤沢のコーナーにはプレス工業陸上競技部から橋本龍一さんが登場となっています。さあ走ることの魅力もそうですし、明日もですね藤沢の魅力をお伺いしていきますので、ぜひ明日も聞いていただきたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。